声の広報岩で、平成22年7月、第52号、発行、岩出市役所市長公室、制作、朗読グループ岩出弥生会。今月の主な内容をご紹介します。岩出夏祭り、メッセージ花火を募集します。参議院議員選挙の投票日は7月11日日曜日。クリーンカントリー運動 in 岩出にご協力を。今年も市政懇談会が始まります。その他お知らせなどです。それではごゆっくりお聞きください。まず表紙からです。右左。もう一度右で、さあ渡ろうと書かれています。このスローガンは、交通事故をなくする県民運動推進協議会が募集した平成22年度和歌山県交通安全年間スローガンの子供の部で最優秀作に選ばれた岩出小学校6年生の田上直樹君の作品です。紙面には、5月21日に上岩出保育所で行われた春の交通安全教室で横断歩道を渡る園児たちの笑顔の写真が載せられています。
子ども、家庭、地域が共に夢を持てる町岩出。6月号で概要をご紹介した岩出市次世代育成支援行動計画後期計画について、今回は子育て家庭を応援する代表的な取り組みを紹介するとともに、行動計画に基づく主な子育て施策の問い合わせ先をお伝えします。まず代表的な取り組み5つご紹介します。1、岩出保育所に併設しています岩出市地域子育て支援センターでは、家庭内で保育している親子を対象に電話や来所による子育て相談を行っています。また子育てサークルの支援、各種親子教室の開催や子育てに関する啓発活動も活発に行っており、地域の子育て情報発信源としての役割を担っています。2、放課後児童健全育成事業学童保育。保護者が昼間家庭にいない、おおむね10歳未満の小学生に対し、放課後に小学校の空き教室などを利用し、遊びと生活の場を与えて、児童の健全な育成を図るとともに、保護者の仕事と子育ての両立を応援します。3、乳幼児全戸訪問事業、こんにちは赤ちゃん事業。生後4ヶ月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、保護者のさまざまな不安や悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供を行います。また、親子の心身の状況や養育環境などの把握や助言を行い、支援が必要な家庭に対しては適切なサービスの提供につなげます。4、児童虐待早期発見事業。乳幼児健診、健康相談などで生活と子育て環境を把握し、早期発見、早期支援を行います。子育て支援が必要な親の早期発見、早期支援に結びつくための事業を進めます。5、地域見守り協力員制度。地域でのさりげない見守りや声かけなどの福祉活動を行うボランティアです。見守り活動の中で、育児不安を抱えている人や虐待が疑われる情報などを得た場合、速やかに民生委員、児童委員を通じて関係機関に連絡し、適切な支援につなげます。次に、次世代育成支援行動計画に基づく主な子育て施策と問い合わせ先をお伝えします。保育所運営事業、障害児保育事業、子ども手当などは市役所福祉課、 児童福祉係、障害児福祉手当、特別児童扶養手当などは福祉課障害福祉係、民生委員児童委員活動などは福祉課総務係、重度心身障害児障害者医療費助成事業、子ども医療費助成事業などは保険年金課医療係、学童保育就学援助費などは教育総務課、放課後子ども教室推進事業、街頭補導活動、紀州くんの家などは障害学習課、男女共同参画推進事業は市長公室、岩出市交通少年団活動などは総務課、歩道街路灯設置事業は土木課、公園の計画的な整備などは都市計画課、田園自然環境保全整備事業などは農林経済課です。ここまでの問い合わせ先、岩出市役所の電話番号は 62-2141 です。続いて、子育て情報の提供、予防接種事業、栄養教室などの問い合わせ先は、岩出市総合保健福祉センター保健推進課、電話 61-2400 です。在宅障害児サロン芽生えの問い合わせ先は、岩出市社会福祉協議会、電話 63-3246 です。次に、夢ホール並びに園庭開放事業、小学生の野外活動体験事業などは和歌山中央幼稚園、電話 62-5361 へ、幼児教育センター食育教室などは小野湊紀仙台幼稚園、電話 62-9955 へ。地域の保育資源の情報提供、遊びの広場などは岩出市地域子育て支援センター、電話 62-3362 へ。図書館ボランティア事業、子育て支援コーナー事業などは岩出図書館、電話 62-7222 へお問い合わせください。以上、次世代育成支援行動計画についてでした。
ニュース岩出、固定資産評価審査委員会委員に弓根正美さんが再任、東坂本の弓根正美さんが6月定例市議会において選任の同意を得て固定資産評価審査委員会委員に再任されました。夏の子どもを守る運動、今年も7月1日から8月31日までの間、子どもたちを家庭、学校、地域が一体となって守る運動が県内一円で実施されます。夏休みは子どもたちが交通事故や水の事故にあったり、事件の被害者となる事案が多く発生し、悲しいニュースが全国で報道されています。尊い子どもたちの命と安全を守るため、家庭において十分話し合っていただくとともに、地域においても子どもたちが池や河川で水遊びをしたり、非行の現場を見かけたら、一声かけるなどの協力をお願いします。なお、青少年の非行問題に取り組む協調月間にちなんで、次の通り講演会を開催しますので、皆様どうぞお越しください。日時は7月21日水曜日午後7時30分から、場所は岩出市総合保健福祉センター3階多目的ホール、演題は子どもの相談から見える最近の傾向、講師は和歌山県子ども・女性・障害者相談センター次長永井真理子さん、主催は岩出市青少年育成市民会議、共催は岩出市教育委員会です。岩出市交通少年団入団式が挙行されました。交通少年団の主な活動は、 警察施設の見学や岩出市民運動会での行進と街頭啓発、クリーンカントリーへの参加、自転車講習会、カーブミラーの清掃、その他にもクリスマス会なども行っています。交通安全活動に興味のある原則4年生以上の人であればいつでも入団できます。お問い合わせは市役所電話 62-2141 総務課交通防犯係へどうぞ。
岩出夏祭り実行委員会からのお知らせです。8月28日土曜日に岩出夏祭りを開催します。それに伴いメッセージ花火を募集します。あなたに届け私の思い、岩出夏祭りのフィナーレを飾る花火大会であなたのメッセージを花火に込めて打ち上げてみませんか。打ち上げる前にお預かりしたメッセージをアナウンスします。例えば誕生祝い、結婚記念、おじいちゃんおばあちゃんへの長寿のお祝い、恋する二人の愛のメッセージなど、いろいろな思いを花火に託して花火大会をみんなで盛り上げましょう。募集する打ち上げ花火の数は10発で1人1発です。料金は1発5000円です。申し込み方法は専用の申し込み用紙に住所、氏名、30文字以内のメッセージ原稿など必要事項をご記入の上、料金を添えて事務局までお申し込みください。申し込み用紙は事務局に用意しています。また岩出市のウェブサイトからもダウンロードできます。申し込み期間は7月1日木曜日から8月6日金曜日までですが、お申し込みがいっぱいになり次第締め切らせていただきます。お申し込みおよびお問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 市長公室内岩出夏祭り実行委員会広報部会事務局までどうぞ。ファックスは 63-5229 です。第3回岩出ドロリンピックのお知らせです。8月1日日曜日午前9時より岩出市羽生の和歌山中央幼稚園そばの田んぼで行います。内容は宝探し、泥フラッグ、真夏のソリレース、障害物競争です。参加費として大人300円、子ども200円を当日集めます。泥んこになってみたい人、泥んこになっても大丈夫な人、どなたでも参加できます。なお参加ご希望の方は7月16日金曜日必着で申し込みが必要です。また応募者多数の場合は抽選となります。雨天決行ですが、悪天候の場合は中止します。詳しくは岩出市ドロリンピック実行委員会、住所岩出市根頃811、電話 62-7778 までお問い合わせください。
参議院議員通常選挙の投票日は7月11日日曜日です。投票時間は午前7時から午後8時まで。ただし第3堺谷、第5押川投票所は午後7時までです。仕事や旅行などの理由で投票日当日に投票することができない方は期日前投票ができます。期間は投票日前日の7月10日土曜日まで。時間は午前8時30分から午後8時まで。場所は 岩出市役所1階第一会議室です。不在者投票ができる施設として指定されている病院や老人ホームに入院されている方は、その施設で不在者投票ができますので、施設の長に申し出てください。他の市町村に滞在されている方は、滞在先の市町村で不在者投票ができますが、手続きが必要となり時間を要しますので、市選挙管理委員会へお早めにお問い合わせください。また次の1あるいは2に該当する方は、郵便などにより自宅で不在者投票ができます。1交付を受けた身体障害者手帳に、障害の程度が両下肢、体幹、移動機能の障害にあっては1級または2級、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障害にあっては1級または3級、免疫、肝臓の障害にあっては1級から3級までと記載されている方。2、交付を受けた介護保険の被保険者証に要介護5であると記載されている方。なお、郵便などによる不在者投票をする場合は、事前の登録が必要であり、この手続きに時間を要しますので、市選挙管理委員会へお早めにお問い合わせください。選挙公報は投票日の2日前までに新聞折り込みで各世帯に配布します。また、各公共施設にも用意します。なお、新聞を購読されていない世帯には郵送させていただきますので、市選挙管理委員会までご連絡ください。各投票区域の投票所など、詳しいことは市選挙管理委員会までお問い合わせください。電話62-2141へどうぞ。
税務課からのお知らせです。従業員給与所得者の個人住民税は、事業者給与支払い者が毎月徴収し、市町村に納税しなければなりません。特別徴収とは、所得税の源泉徴収にあたるものが住民税では特別徴収と呼ばれています。個人住民税の特別徴収とは、事業者が住民税の納税義務者である従業員に代わって毎月に支払う給与から住民税を徴収転引きし、市町村に納入していただく制度です。従業員ごとの住民税額は市町村で計算しお知らせしますので、年末調整などの手間がかかりません。従業員の方にとっても、納税のために金融機関などに出向く手間を省くことができます。どのような場合に事業者は特別徴収義務者になるのですか？所得税を源泉徴収している場合は、個人住民税についても特別徴収の義務があります。地方税法では、前年中に給与所得があった個人住民税の納税義務者で、その年の4月1日現在で事業者から給与の支払いを受けている方については、特別徴収の方法により、個人住民税を納税していただくことになっています。納税相談窓口のお知らせです。病気、災害などの特別な事情により、市税をやむを得ず、納期限までに納められない場合は、放置することなく、税務課、納税係までご相談ください。また、祝日を除く第2、第4木曜日は、午後8時まで、納税相談を実施していますので、仕事などの都合上、日中に市税の納付や納税相談が困難な方は、ぜひご利用ください。7月の夜間納税相談日は、8日と22日です。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、税務課へどうぞ。
税負担の公平性を確立するために、岩出市では滞納整理を進めています。納期内納付にご協力をお願いします。景気低迷により税収が伸び悩んでいますが、市ではより良い行政サービスの提供及び安全・安心な街づくりの実現に向け、行財政改革、コストの見直しなどを進めている一方で、必要な自主財源の確保に努めています。市では納税に対し、誠意がない滞納者には、預金・給与などの財産の差し押さえ、及び行政サービスの制限を行っています。このことは、健全な自主財源の確保、並びに税負担の公平性の確保のため、市税などの滞納を一掃するための有効な手法であり、今後も積極的に取り組んでいきます。滞納処分状況、差し押さえ件数、平成21年度330件、平成20年度150件です。滞納状態を放置すると、滞納者の意思とは関係なく、督促手数料、延滞金、年利率 14.6% も徴収されることとなります。市としては、納期内に納付していただけない方には、やむを得ず滞納処分、差し押さえを執行しており、滞納処分を受けると、経済的な不利益や、社会的信用を失うことにもなりかねません。滞納処分を執行すると、こんなこと勝手にできるのかとお問い合わせをいただくことがありますが、滞納処分は地方税法上規定された権限であり、市として取り組んでいかなければなりません。期限を守り、納税していただいている皆様と滞納者との税負担の不公平を解消するため、岩出市では滞納整理をさらに強化しています。皆さん、納期内自主納付にご協力ください。病気など何らかの事情により納期内納付が困難な場合には、納税相談にも応じていますので、そのまま放置せずに市役所、税務課へご相談ください。納め忘れのない安心で便利な口座振替制度をご利用ください。申し込み金融機関は、紀陽銀行、南都銀行、紀の里農業協同組合、近畿労働金庫、紀の国信用金庫、池田泉州銀行和歌山支店、郵便局です。必要なものは、通帳登録の印鑑、取扱市税は、市県民税、普通徴収、軽自動車税、固定資産税、都市計画税などです。振り替え希望金融機関にて手続きをしてください。詳しいことは、市役所、電話 62-2141、税務課までお問い合わせください。
保険年金課からお知らせです。平成22年度特定健診について、生活習慣を見直す良い機会です。特定健診を受診しましょう。岩出市国民健康保険では40歳から74歳の方を対象に、メタボリックシンドローム、内動脂肪症候群に着目した生活習慣病予防を目的として特定健診を実施しており、平成22年度の対象者の方に受診券を送付しております。個別検診について、受診期間は9月30日までとなっております。受診期間を過ぎますと受診できませんのでご注意ください。国民健康保険証と受診券を医療機関に提示していただくことにより受診できます。受診日時は、事前に医療機関と電話などで調整してください。7月の集団検診、総合保健福祉センターで受診の申し込みをされた方は、受診券、国民健康保険証を持参してください。
受診に関してのご注意。受診の際は必ず保険証と受診券を提示してください。受診期間を過ぎると受診することはできません。現在加入の医療保険をご確認の上受診してください。年に一度は身体チェックを目的として検診を受けましょう。後期高齢者医療制度の保険証の色が水色から薄いオレンジ色に変わります。平成22年7月31日の有効期限満了に伴い、保険証・非保険者証を更新いたします。新しい保険証は薄いオレンジ色です。7月中旬頃から順次会員書留郵便にて郵送する予定となっております。今回お届けする薄いオレンジ色の保険証は7月1日から有効となりますので、お手元に届き次第ご使用できます。それまでは現在お持ちの保険証水色をご使用ください。水色の保険証は平成22年8月1日以降使用することができません。現在お持ちの保険証水色について、新しい保険証薄いオレンジ色がお手元に届き次第、水色の保険証は市役所にお越しの際にご返却いただくか、ご自分で細かく裁断するなどして住所・氏名などが他人に知られないよう十分ご注意の上処分してください。なお、平成22年度住民税の課税所得により一部負担金の割合が変更になっている場合がありますのでご確認ください。住民税の課税所得が145万円以上の非保険者のいる世帯の方は一部負担金の割合が3割となります。例えば今まで1割だった方が3割負担に変更となる場合、3割と表示されますが、平成22年7月31日までは1割負担です。お問い合わせ先は市役所電話 62-2141 保険医療係です。納期限のお知らせです。平成22年度国民健康保険税第2期後期高齢者医療保険料第1期第1号被保険者65歳以上介護保険料普通徴収第2期の納期限は8月2日月曜日です。期日に遅れないようにお納めください。
介護保険負担限度額認定証の交付についてのお知らせです。介護保険施設入所者の居住費・食費などが軽減される制度があります。介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設などに入所・入院または短期入所されている方で、4段階のうち第1段階から第3段階に該当する方は、申請により負担限度額が認定され、居住費や食費の自己負担額が軽減される場合があります。認定を受けた方は基準費用額と負担限度額との差額分が特定入所者介護サービス費として介護保険から給付されます。有効期間は認定月の初日から平成23年6月30日までで、引き続き負担の軽減を受けるには更新が必要です。申請は随時受け付けています。段階別の金額など詳しいことは市役所電話 62-2141 保険年金課介護保険係までお問い合わせください。次に、社会福祉法人などによる利用者負担の軽減制度についてです。社会福祉法人などによるサービスを利用され、次の一定の条件を満たす方は申請により利用者負担額が軽減される場合があります。対象となるサービスは介護老人福祉施設、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、 小規模多機能型居宅介護です。対象者は住民税が非課税の世帯であって、次の要件をすべて満たす方のうち、その方の収入や世帯の状況、利用者負担などを総合的に勘案し、生計が困難であるとして岩出市が認めた方。1、年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。2、預貯金などの額が単身世帯で350万円以下、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。3、日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。4、負担能力のある親族などに扶養されていないこと。5、介護保険料を滞納していないこと。以上が要件です。軽減の割合は、利用者負担のうち 28%、居住費、食費などについては 25% です。申請は随時受け付けています。詳しいことは、市役所、電話 62-2141、保険年金課、介護保険係までお問い合わせください。国民年金保険料の納付が困難なときは、免除制度をご利用ください。国民年金には、経済的な理由などで保険料を納付することが困難な場合に、申請により保険料を免除できる制度があります。保険料の免除には、全額免除と一部免除があります。保険料の免除を受けず、保険料が未納の状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。制度を活用し、将来の受給権を確保しましょう。免除の条件。被保険者である本人、配偶者、世帯主、それぞれの前年中の所得が基準以下であること。失業などの場合は特例措置があります。また、30歳未満の方には、世帯主の所得を除いて審査する、若年者納付猶予制度があります。一部免除を受けた方は、残りの保険料を納付しなければ未納として取り扱われますので、必ず納付してください。手続きに必要なもの。年金手帳、印鑑、市外から転入されている場合、本人、配偶者、世帯主の前年中の所得証明書、前年度または当年度に退職あるいは失業している場合は、雇用保険受給資格者証または離職票など公的機関の証明書の写しが必要です。免除された期間の保険料と年金額。免除などの承認期間は、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る年金額が少なくなります。このため、10年以内であれば、後から保険料を納付することができます。ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納すると、当時の保険料額に、経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、ご注意ください。詳しくは、市役所、電話 62-2141、国保年金係までお問い合わせください。認知症サポーター養成講座の参加者を募集します。岩出市では、次の通り認知症サポーター養成講座を開催しますので、ぜひご参加ください。募集定員60人、応募者多数の場合は先着順になります。認知症について正しい知識を持ち、認知症の人や家族を応援し、誰もが暮らしやすい地域を作っていくボランティアを養成するための講座です。日時は8月24日火曜日、午後1時30分から3時まで。場所は岩出市総合保健福祉センター3階視聴覚室。お申し込みおよびお問い合わせは、市役所、電話 62-2141、介護保険係へどうぞ。ひとり親家庭医療費受給者証、および 重度心身障害児者医療費受給者証の更新が必要です。現在交付しております一人親家庭医療費受給者証および重度心身障害児者医療費受給者証の有効期限が平成22年7月31日までとなっています。つきましては8月1日以降お使いいただける受給者証を交付するため次の日程で更新作業を行いますので手続きをお願いいたします。期間は7月26日月曜日から30日金曜日まで午前9時から午後5時、場所は岩出市役所3階第6会議室で行います。手続きに必要な書類など更新に関する詳しい内容は7月中旬までに郵送でお知らせいたします。お問い合わせは市役所電話 62-2141 保健医療係へどうぞ。
生活環境のページから地球温暖化対策シリーズ26回目、今月は市役所内で取り組んでいる省エネルギー活動を紹介します。毎月20日はノーマイカー通勤をしています。昼休みや不要場所などの消灯に努めています。 OA 機器、コピー機などの使用節約に努め、使っていない時のパワーオフに努めています。冷暖房時の温度管理を徹底しています。おおむね冷房28度、暖房19度で徹底しています。下記におけるノーネクタイ、冬季における1枚重ね着運動を進めています。コピー機の集中管理を徹底することにより紙の使用数を削減することに努めています。各家庭においてもエアコンや冷蔵庫の温度設定を一定にすることで電気代の節約として消費電力の削減などの取り組みにご協力ください。第19回クリーンカントリー運動 in 岩出にご協力を。クリーンカントリー運動 in 岩出は市民が一体となってゴミのない町、きれいな町、美しいふるさとづくりを推進し環境美化運動への認識を深めるとともに愛着の持てるふるさとづくりに貢献することを目的としています。今年も次の通り実施しますので市民の皆様方多数のご参加をお願いいたします。実施日時7月4日日曜日午前8時から9時まで小雨欠航です。雨天の場合7月25日日曜日に延期します。集合場所、岩出地区の方は大宮神社駐車場、山崎地区の方は紀の川中島右岸河川敷内、根頃地区の方は民族資料館前駐車場、上岩出地区の方は緑化センター東側駐車場、船戸山崎地区の方は紀の川船戸左岸河川敷内です。以上についての詳しいことは市役所電話 62-2141 生活環境課へどうぞ。
保健推進だより、健康講座のご案内です。ラダー運動で基礎体力を上げよう。ラダー運動とは、はしごや小さなハードルを使っていろいろな歩行を行う新しい運動方法です。いろんな方向に移動したりバランスを取ることで筋肉や骨などの強化に大変効果的です。運動を始めたいけれど体力に自信がないという方、仲間と楽しく運動したいという方はぜひご参加ください。ラダー運動のほかに運動機能テストや歩き方のチェックもでき、ご自身の体に新たな発見がきっとあります。講師は健康運動指導士小川洋次郎先生で、参加は無料、定員30人、岩出市民ならどなたでもご参加いただけます。日時7月28日水曜日
午前10時から11時30分、受付は午前9時30分で、場所は岩出市総合保健福祉センター3階多目的ホール。持ち物、運動靴、タオル、飲み物、スポーツ飲料やお茶などです。申し込み方法は氏名、住所、電話番号を電話でお伝えください。ただし定員を超えた場合は申し込みを締め切らせていただきますのでご了承ください。申し込み問い合わせ先は岩出市総合保健福祉センター保健推進課、電話 61-2400 です。平成22年度がん検診を受診しましょう。胃がん、肺がん、大腸がん、子宮がん検診の個別検診は5月1日から23年1月31日までです。今年度から市への申し込みの必要がなくなりました。個別検診実施医療機関で受診することができます。受診の際は必ず健康保険証を持参し、前もって受診する医療機関にお問い合わせの上受診してください。基本検診を申し込みされた方に受診はがきを送付していますので、受診の際は受診はがきを持参し、前もって受診される医療機関にお問い合わせの上受診してください。胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん検診の集団検診をお申し込みされた方には、検診日の約1ヶ月前に問診票を郵送します。7月の総合保健福祉センターの事業予定をお伝えします。毎週月曜日、健康や育児についての一般健康相談を行います。時間は午前9時30分から11時までです。献血にご協力ください。10日土曜日ミレニアシティ大桑、16日金曜日エバグリーン岩出中房店、28日水曜日松源中黒店。時間はいずれも午前10時から12時、午後1時から4時半までです。なお成分および一般献血で16歳から69歳までの方が対象です。ただし65歳以上の方は60歳から64歳の間に1回でも経験のある方に限ります。以上に関するお問い合わせ先は総合保健福祉センター保健推進課、電話 61-2400 です。日曜祝日の休日歯科診療のお知らせです。7月の休館当番医の委員名、住所、電話の順に申し上げます。4日日曜日、西野歯科医院、岩出市北大池62-4556。11日日曜日、磯野歯科医院、紀の川市名手市場75-2063。18日日曜日、辻元歯科医院、紀の川市内田77-4068。19日月曜日、崎山歯科医院、紀の川市岸川町マルス64-8727。25日日曜日、森本歯科、岩出市山田69-2688です。診療時間は午前10時から12時までと午後1時から4時までです。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番員が急に変更になる場合がありますので、電話が通じないときは消防署電話 61-1791 または61-0119にお問い合わせください。保健推進だよりでした。
暮らしの情報。まずはじめに 岩出市の公共機関の電話番号をお伝えします。岩出市役所及び岩出市教育委員会 62-2141 総合保健福祉センター 61-2400 地域子育て支援センター 62-3362 ファックス兼用クリーンセンター 62-0814 市民総合体育館 62-0370 民族資料館 63-1499 岩出図書館 62-7222 岩出警察署 63-0110 長消防組合 61-0119 です。保育所に遊びに来ませんか？地域子育て支援センターでは、就学前の在宅幼児を対象に、各保育所を開放して月1回、午前10時から11時30分まで、親子の触れ合い遊びなどを実施しています。自由遊び、手遊び、テーマ遊び、そして絵本や紙芝居を見ます。8月の開放日と、保育所名、電話番号の順にお伝えします。10日火曜日、山崎保育所、62-2844。12日木曜日、山崎北保育所、62-0732。17日火曜日、根頃保育所、62-2701。19日木曜日、上岩出保育所、62-2814。24日火曜日、岩出保育所、62-2402 です。申し込みは、実施日の2週間前から1週間前までの期間とします。お申し込みの際、印鑑とおやつ代100円をご持参ください。なお、保育所の行事などで実施できない場合がありますので、詳しくは各保育所にお問い合わせください。子育てサークルの紹介です。岩出市に住んでいるお母さん、一緒に子育てを楽しみましょう。今月は、子育てサークルメダカ組です。0歳から入園前の母と子のサークルです。外で思いっきり遊ぶのが大好きな子供たち、お母さん、大歓迎。覗きに来てください。日時は毎週金曜日の午前10時から正午まで。場所は公園や公民館、総合保健福祉センターです。会費は4月から10月の外遊びの月は集めませんが、月200円前後必要な時があります。お問い合わせは地域子育て支援センター、電話 62-3362 へどうぞ。他の子育てサークルについては、岩出市ウェブサイトをご覧ください。成人講座のご案内です。坂本龍馬のいろは丸沈没事件と紀州藩という演題で歴史講座が開かれます。講師は歴史学博士小山芳樹さん。日時は7月17日土曜日午後1時30分から。場所は岩出市総合保健福祉センター3階多目的ホールです。申し込みをいただいていない方も傍聴という形で参加していただけます。連絡は不要です。岩出市文化協会による作品展示のご案内です。今月は岩出社遊会。期間は7月16日金曜日から31日土曜日まで。場所は岩出市民族資料館1階企画展示室です。市民プールを開場します。期間は7月1日から8月31日の午前10時から午後5時までです。入場料は小学1年生以上は1回の入場料200円。乳幼児は無料です。回数券6枚綴りを1000円で販売しますのでご利用ください。小学3年生以下の児童は必ず保護者の方が同伴し、安全のため 必ず付き添いの方に常時監視していただきます。保護者一人で同伴できる子どもは二人までです。7月24日土曜日にレクリエーション協会主催で民謡講習会盆踊りを開催します。場所は市民総合体育館2階小ホールです。講師は竹垣流舞踊家元竹垣夏美先生。午後1時30分開会で新曲2曲を予定しています。閉会は午後3時30分。費用は無料です。お問い合わせはレクリエーション協会松見さん、電話62-5211へどうぞ。第2回岩出市男女共同参画推進講座のご案内です。パパと作ろう朝ごはん。料理が苦手なパパやおじいちゃん、一日の始まりの朝ごはんをお子さんやお孫さんと一緒に作ってみませんか。日時は7月31日土曜日午前10時から午後1時まで、試食を含みます。場所は岩出市総合保健福祉センター2階栄養指導室です。参加対象者は小学生と男性の保護者、お父さん、おじいちゃん、おじさんなど。定員は2人1組で12組、応募者多数の場合は抽選です。講師は淡路真理子さん。材料費は1組600円程度。応募方法です。保護者名、年齢、児童名、年齢、住所、電話番号、一時保育希望の有無を記入の上、メール、ファックス、またはハガキでご応募ください。当日消印有効です。締め切り日は7月20日火曜日。満1歳から就学前の児童の一時保育があります。申し込み、お問い合わせ先は、岩出市役所市長公室男女共同参画担当、電話62-2141、ファックス63-5229、 E メールアドレス公室 koushitsu@city.iwade.lg.jp です。
日曜消防講座のお知らせです。毎月第1、第3日曜日に長消防本部防災センターで防災や救急救命に関する講座を行います。受講料は無料です。上級救命講座、普通救命講座、幼児の応急手当講座、子ども防災博士応急手当講座、お好み講座などがあります。詳しいことは長消防本部防災センター、電話61-7259へどうぞ。市役所臨時職員を募集します。募集人員は4人。勤務内容は平成22年国勢調査業務の補助、調査票の整理点検などです。勤務条件について、雇用期間は10月1日金曜日から11月30日火曜日まで。勤務時間は午前8時45分から午後5時30分まで。勤務場所は岩出市総合保健福祉センターです。賃金は日額6040円、雇用保険適用です。休日は土曜、日曜、祝日です。申し込みの条件は岩出市にお住まいで20歳から60歳までの方。申し込み方法は顔写真を添付した履歴書を申し込み締め切り日の7月23日金曜日までに市長公室へ持参するか、または郵送してください。面接日時及び場所については後日連絡します。申し込み先及びお問い合わせは郵便番号 649-6292 岩出市西の209、岩出市役所市長公室市民ふれあい係、 電話 62-2141 へどうぞ。長消防組合消防職員を募集します。詳しくは長消防組合消防本部総務課、電話 61-1792 へお問い合わせください。防衛省自衛隊では平成22年度自衛官などの募集を行います。詳しくは自衛隊和歌山地方協力本部和歌山募集案内所、電話 073-432-4479 へお問い合わせください。吉野川紀の川流域協議会施設見学と紙すき体験参加者募集のお知らせです。日時は8月6日金曜日。当日の予定、午前中は伊都浄化センターの施設見学、午後からは工藤山町慈尊院の私有園にて紙すき体験です。参加料は無料ですが、昼食は各自持参してください。対象及び定員は小学生3人とその保護者です。申し込み方法など詳しいことは郵便番号 649-6292 岩出市役所市長公室施設見学紙すき体験参加者募集係、電話 62-2141 へどうぞ。行政相談が7月21日水曜日午後1時から4時まで行われます。場所は山崎地区公民館。お問い合わせは岩出市役所、電話 62-2141、 市長公室市民ふれあい係。また人権相談が7月13日火曜日午後1時から4時まで行われます。場所は総合保健福祉センター。お問い合わせは岩出市役所、電話 62-2141、 福祉課人権啓発係。いずれも相談は無料、秘密は厳守します。消費生活相談が7月13日火曜日午後1時から4時まで中央公民館2階第1会議室において行われます。悪質訪問販売や架空請求、借金問題などの消費者問題についてご相談ください。相談は無料、秘密は厳守します。お問い合わせは岩出市役所、電話62-2141、 市長公室へどうぞ。全国一斉子どもの人権110番を開設します。いじめ、体罰、登校拒否、子どもの虐待など子どもの人権に関わるすべての問題について子ども人権委員が電話相談に応じます。子ども人権委員と直接会って相談することもできます。相談は無料、秘密は厳守します。日時は6月28日月曜日から7月4日日曜日午前8時30分から午後7時まで。ただし土曜日曜は午前10時から午後5時までです。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-007-110、 または和歌山地方法務局内人権擁護委員室、電話 073-425-2704 へどうぞ。
7月は第60回社会を明るくする運動協調月間です。社会を明るくする運動は、すべての国民が犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする全国的な運動です。重点事項、立ち直りを支える取り組みについての理解促進、犯罪や非行した人たちの就労支援。岩出市では保護司と更生保護助成会が青少年育成市民会議と連携して
次の活動を行っています。1、子どもたちの飛行防止と安全を守るためのパトロール活動。2、中学校での挨拶運動。3、街頭啓発活動。4、小中学校との連携を深める活動。近年、都市化、核家族化が進み、住民同士の触れ合いや世代間の対応が少なくなってきていることで、地域社会の犯罪抑止力や家庭の教育力の低下が指摘される中、運動を推進していくためには、対話と協調を基本とした触れ合いのまちづくりが大切であると考えています。今後とも市民の皆様方の温かいご理解とご協力をお願いします。岩出市保護司会、岩出市厚生保護女性会からでした。米や地域の食材を使った料理のご紹介です。今月はらっきょ酢サラダです。材料は8人から10人分です。きゅうり1本、人参2分の1本、玉ねぎ1個200グラム、水菜小1束100グラム、わかめ戻して100グラム、シーチキン小1缶、らっきょ酢 100cc。 では作り方です。きゅうりは塩もみをせず、そのまま2ミリ厚さの輪切りにします。人参は細い千切りにします。玉ねぎは繊維に沿って厚さ2ミリの千切りにします。水菜はきれいに洗って水気を切り3センチに切ります。ボウルに以上の野菜をすべて入れ、シーチキンを加え、らっきょ酢であえて味を整え、出来上がりです。忙しい時に手早くできる一品で、季節の野菜を使っていろいろできます。玉ねぎを入れる場合、冷蔵庫に1時間ぐらい入れておくと味が馴染んで美味しいです。料理のご紹介でした。
差別をなくす人権作文入選作品のご紹介です。今月は岩出小学校5年、河合祐介さんの一言の大切さです。僕は身長が小さいので、友達からチビと言われたことが何回かあります。言われた時、身長は自分でどうすることもできないので、そんなことは言われてもしょうがないじゃないかと思いました。僕の周りの人は何気なく言ったのでしょうが、その一言が自分の心の中に深く強く刺さってしまいます。意地悪で言われた時は本当に悔しくなります。自分が冷静な時には、自分が言われた時の悔しい気持ちを考えて人には言わないでおこうと思います。僕のクラスはとても仲良しですが、それでも口喧嘩は多いと思います。女の子に対して男の子が悪口を言ったり、反対に女の子が男の子に言ったりします。僕もカッとなって思わず言ってしまったことがあります。今考えると、とても悪いことをしたなと思います。1学期の最初、クラスで次のような詩の勉強をしました。詩の題名はありませんでしたが、その一言で風が立ち、その一言でがっかりし、その一言で泣かされる、その一言で励まされ、その一言で夢を持ち、その一言で立ち上がる、本人大事な一言よ、といった内容です。僕はこの詩を習ってから今まで以上に言葉に注意するようになりました。僕は自分が言われたように嫌なことを言われている人を見たことがあります。止めに行ったこともあるけれど、自分も叩かれたらどうしようと思って止めに行けなかったこともあります。その時はなかなか勇気が出せなくて、やめろよと声に出せませんでした。 やめろよはすごく簡単な言葉だけれど、声に出して言うのは難しいです。今考えたら、声に出して言えなかった僕も嫌なことを言ったのと同じだと思います。身の回りのことがよくわかる高学年になって分かったことが一つあります。それは、自分がされて嫌なことは相手も嫌だと思うことです。同じように、自分が言われて嫌なことはやっぱり相手も嫌だと思うことです。喧嘩の時には言ったらダメだと思っていても口に出てしまいます。心の中ではダメだと分かっているけれど、ついつい言ってしまいます。でも、そんな時には一言の大切さを思い出すようにしたいです。これからは、嫌なことを言われている人がいたら勇気を出して止めたいです。みんなが相手の気持ちを考えられるようにしたいです。悪口を言っている人には、一学期に習った詩を思い出してほしいです。クラスのみんなでもう一度詩を思い出してみます。このようにすると、一言一言の大切さを思い出します。お互いを理解する方法は簡単です。相手が嬉しくなる言葉や励まされる言葉を話せばいいのです。励まされて嫌がる人はいません。そして、自分の気持ちが分かってもらえるように丁寧に話すだけです。そのために、みんなで日頃からしっかり話せるようにしたいです。みんながニコニコできる学校やクラスにしたいです。人権作文でした。
貸金業法が大きく変わります。多重債務問題の解決を図ることを目的として、平成18年に貸金業法が成立しました。平成22年6月18日から完全施行しています。改正のポイント1、借りすぎ・貸しすぎ防止のため総量規制がされます。借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借り入れができなくなります。すでに年収の3分の1を超える残高があるからといって、その超えている部分についてすぐに返済を求められるわけではありません。住宅ローンや自動車ローンは総量規制の適用除外となっています。借り入れの際、基本的に年収を証明する書類が必要となります。ポイント2、上限金利の引き下げ。法律上の上限金利が 29.2% から、借り入れ金額に応じて 15% から 20% に引き下げられます。詳しくはホームページアドレス http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/index-index.html で検索、または近畿財務局和歌山財務事務所理財課、電話 073-422-6143 へお尋ねください。
岩出警察署からのお知らせです。7月11日日曜日から20日火曜日まで、和歌山夏の交通安全運動が実施されます。運動の基本は、高齢者の交通事故防止。運動の重点は、飲酒運転の根絶、後部座席を含むシートベルト、チャイルドシートの正しい着用の徹底、過労運転、無謀運転の追放です。交通ルールとマナーを守って、交通事故のない明るい社会を目指しましょう。飲酒運転をなくそう。平成21年6月に、 飲酒運転絡みの違反点数が大幅にアップされました。しかし、いまだに飲酒運転がなくなりません。酒酔い運転は35点、酒気帯び 0.25mg 以上は25点、酒気帯び 0.25mg 未満は13点、ただし2点の累積点数があれば取り消し。飲酒運転は免許取り消しです。コップ一杯これくらいなら、酔ってないから大丈夫、こんな甘い考えを持っていませんか？事故違反をしてしまってから後悔しても手遅れです。岩出警察署からのお知らせでした。和歌山県植物公園緑化センターからのお知らせです。気軽にちょこっと本間門体験、テーマ竹の器で涼を呼ぶ、7月24日土曜日または31日土曜日、どちらか都合の良い日を選択します。時間は午後1時30分から3時まで。花、木などの作品の展示会、6月26日土曜日から7月11日日曜日、ボタニカルアート教室展、7月3日土曜日と4日日曜日、野生ラン展、7月10日土曜日と11日日曜日、古典植物展、7月17日土曜日と18日日曜日、観覧、春覧、新芽と柄物展。時間は午前9時から午後5時まで、最終日は午後4時30分までです。ハス鑑賞の特別早朝開演について、緑化センターのハス池は3000平方メートルの広さで、池には木の橋がかかり、中央には浮き見堂があり、間近でハスの花を鑑賞できます。ハスの花は朝早くから咲き始めるため、多くの皆様に見ていただくために早朝開演を行います。早朝開演日は7月中旬頃から下旬までの期間の土曜、日曜および祝日を予定しています。ハスの咲き具合で早朝開演実施期間が前後に変更する場合もありますので、7月に入ってから一度お問い合わせください。時間は午前6時30分からです。入園料は大人・高校生以上260円、小中学生100円、なお幼稚園・保育園児以下、65歳以上および障害者の方は無料です。第14回ハスの花の写真コンテストがあります。テーマは平成22年夏の緑化センターハス池でのハスの作品です。応募締め切り日は8月25日水曜日必着です。緑化センターの7月の休園日は6日、13日、20日、27日のいずれも火曜日です。以上についての詳しいことは緑化センター電話 62-4029、 ファックス 63-2570 へお尋ねください。緑化センターからのお知らせでした。
災害に備えて、避難への備えも大切です。市、警察、消防などから指示があったとき、また山崩れ、家屋の倒壊や火災による延焼などの危険があるときは、安全な場所へ避難することになります。避難するときはブロック塀や門柱などの倒壊や窓ガラスや屋根瓦など落下物に注意してください。あらかじめ避難コースを下見し、危険箇所をチェックしておくと良いでしょう。安全避難のコツ8箇条。1、避難する前にもう一度火元の点検をする。2、避難先や安否情報を書いた連絡メモを残す。3、安全な服を着る。頭や手足の保護も忘れずに。4、荷物は必要最小限に留める。5、歩いて避難する。車はダメ。6、お年寄りや子供は 手をしっかり握る。7、塀際、狭い道、崖や川のそばはできるだけ避ける。8、できるだけ指定された避難場所に避難する。以上、災害に備えてでした。
図書館へ行こう。課題図書の貸し出し制限について。岩出図書館では、第56回青少年読書感想文全国コンクール課題図書をすべて揃えております。駅前ライブラリー、総合保健福祉センター図書室にもご用意しておりますが、多くの方に読んでいただくため、7月16日金曜日から9月8日水曜日までは、課題図書の貸し出しをお一人一冊、貸し出し期間を1週間とさせていただきます。課題図書の予約について。課題図書の予約はお一人一冊までです。予約本の取り置き期間は1週間です。図書館からの連絡がありましたら、なるべく早く借りに来てください。第56回青少年読書感想文全国コンクール課題図書は次の通りです。署名、著者、出版社の順にお伝えします。小学校低学年の部、ミリーの素敵な帽子、北村聡作、BL 出版、とっておきの詩、村上シーコ作、市井美香絵、PHP 研究所、胸トントン、三枝ひろ子作、松成まりこ絵、小峰書店、意地悪な内緒お化け、ティエリー・ロブレヒト作、フィリップ・ホーセンス絵、野坂悦子役、文系堂、小学校中学年の部、小太り太郎、高殿宝子作、杉浦半も絵、同心者、天子ちゃん、野田美智子作、太田智恵、毎日新聞社、友達の印だよ、カレン・リン・ウィリアムズ、カードラ・モハメッド作、ダーグ・チャーカ絵、小林葵役、岩崎書店、やんちゃ子熊がやってきた、森からのメッセージ、アンズ・ユキ文、フレーベル館、小学校高学年の部、住みおに逃げた、岩木のりえ作、松村浩二絵、福音館書店、建具職人の仙太郎、岩崎京子作、田代三善絵、公文出版、力車ガール、三谷パーキンス作、ジェイミー・ホーガン絵、永瀬ひな役、鈴木出版、海は生きている、自然と人間、富山和子著、講談社。中学校の部、明日に続くリズム、八塚すみ子著、ポプラ社。ビーバー族の印、エリザベス・ジョージ・スピア著、児玉智子役、アスナロ書房。奇跡のプレイボール、元兵士たちの日米野球、大こそ満著、金の星社。高等学校の部、風を捕まえて、高島哲夫著、日本放送出版協会。ハサウェイ・ジョーンズの恋、カティア・ベーレンス著、鈴木人子役、白水社。インパラの朝、ユーラシア・アフリカ大陸684日、中村明著、集英社。以上です。夏休み子ども映画会を7月24日土曜日午前10時30分から岩出図書館大会議室で行います。先着100人で入場は無料です。内容は 山古志村のマリと3匹の子犬45分名作童話1白雪姫、親指姫、ジャックと豆の木30分です。夏休み工作教室、ペットボトルで万華鏡を作ろう。日時は7月25日日曜日午後2時から3時30分まで。場所は大会議室です。申し込み受付開始は7月2日金曜日から。参加費は無料です。募集定員は小学生先着20人です。なお1年生から3年生までは保護者の同伴をお願いします。用意するものはハサミ。申し込み方法は岩出図書館カウンターに直接お申し込みいただくか電話でお申し込みください。定員になり次第締め切らせていただきます。7月のお話し会は4日11日はお話ドロップス、18日25日はお話の扉です。時間は午後1時30分から岩出図書館お話室で行います。7月の休館日は次の通りです。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は毎週木曜日と20日火曜日です。中央公民館図書室上岩出地区公民館図書室は毎週木曜日と19日月曜日です。なお20日火曜日は岩出図書館休館日のため閲覧のみとなります。本や行事についてのお問い合わせは岩出図書館電話 62-7222 ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。
今年も市政懇談会が始まります。懇談会のスケジュールを開催日時、開催場所、参加地区名の順にお伝えします。開催日時8月2日月曜日午後7時から。開催場所根室地区公民館。参加地区名根室、天ヶ辻、押川。4日水曜日午後7時から山崎地区公民館、中島、吉田。6日金曜日午後7時から上岩出地区公民館、水須、北尾池。7日土曜日午前10時から上岩出地区公民館、南尾池、西国部。7日土曜日午後1時30分から上岩出地区公民館、中房、茨本。9日月曜日午後7時から岡田集会所、岡田、溝川。11日水曜日午後7時から紀仙台地区公民館、間に、紀仙台、原。16日月曜日午後7時から根室地区公民館、森、堀口、安城。18日水曜日午後7時から船山地区公民館、船戸、山崎。20日金曜日午後7時から山崎地区公民館、中黒、金池、ゆくぼ、西安城。21日土曜日午前10時から山崎地区公民館、赤貝と、羽生、宗谷。21日土曜日午後1時30分から山崎地区公民館、畑、金谷。23日月曜日午後7時から上岩出地区コミュニティセンター、新田広芝、東坂本。25日水曜日午後7時からサンホール、山、境谷。27日金曜日午後7時から桜台地区公民館、山田、野女の桜台。 30日月曜日午後7時から岩出市役所西野高瀬備前。ここからは9月になります。1日水曜日午後7時から根室地区公民館今中川尻。3日金曜日午後7時から岩出地区公民館大町高塚清水宮です。開催日開催場所については都合によりやむを得ず日程などを変更する場合もありますのでご了承ください。なお変更する場合は事前に各地区の代表者の方に連絡させていただきます。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 市長公室市民ふれあい係へどうぞ。男女共同参画に関するアンケート調査にご協力ください。7月中旬市民の皆様の中から無作為抽出した2500人の方に男女共同参画に関するアンケートを送付いたします。対象の皆様方には調査の趣旨をご理解いただきご協力くださいますようよろしくお願いします。このアンケートは平成17年度男女共同参画に関する第2次住民意識調査を実施してから5年目を迎え、改めて市民の皆様の意識を調査するものです。調査結果は平成23年度に改定する男女共同参画プランの参考とさせていただきます。総平君もご協力よろしくお願いしますと言っています。詳しくは岩出市役所電話 62-2141 市長公室男女共同参画担当係へどうぞ。最後に5月末現在の岩出市の人口と世帯数をお知らせします。総人口 52,767 人、うち男性 25,533 人、女性 27,234 人、世帯数は 2,476 世帯です。以上、声の広報岩で平成22年7月第52号をお伝えいたしました。このテープについてのお問い合わせは郵便番号 649-6292 岩出市西の209、岩出市役所市長公室電話 62-2141 へどうぞ。ホームページアドレスは http://www.city.iwade.lg.jp/ です。